アスナのモーニングラジオ。皆さんおはようございます。そして本日3月11日金曜日、お誕生日のあなた、おめでとうございます。この番組はバイオリン弾きのアスナがあなたの今日一日が少しでも楽しくスタートできるようお手伝いをする番組となっております。今日のお天気や一日をワクワク過ごせるお役立ち情報などお話をしてまいります。どうぞ最後までお付き合いお願いいたします。それでは今日も早速お天気のコーナーから参りましょう。本日3月11日のお天気です。北日本では雲が広がり、日本海側を中心に雨や雪が降るでしょう。その他の地域はおおむね晴れますが、西日本では所により雲が広がりそうです。最高気温は全国的に平年並みか平年より高くなる予想となっております。東京都最高気温18度の予想です。それでは次のコーナーに参りましょう。毎日が記念日のコーナー。本日3月11日の記念日はこちら。コラムの日、応援の日、世界お母ちゃん同盟となっております。コラムの日、こちらは1751年3月11日にイギリスの新聞ロンドンアドバイザーリテラシーガゼット紙が世界で初めてコラムの連載を紙面上で開始したことにちなみ制定されております。コラムは新聞や雑誌などの短評欄、囲み記事を指しており、もともとの語源は古代ギリシャや古代ローマの建築様式によく見られる石の柱を意味するコラムとされております。初めてコラム記事を載せたロンドンアドバイザーリテラシーガゼット紙が短評欄を載せた場所が紙面の縦の欄を利用していたこと、記載内容が批評だったことからその欄を柱に見立てて、そこで行われる批評が一般的にコラムと呼ばれるようになったとされております。続きまして、応援の日、こちらは2011年3月11日に発生した未曾有の大災害、東日本大震災で亡くなった尊い命を忍び、3月11日の東日本大震災を決して忘れることなく、今生きている人たちが小さな一歩を踏み出そうとする人を愛を持って応援することを目的に制定されております。続きまして、世界お母ちゃん同盟の日、こちらは2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響によって原発問題が発生したことを受けて制定されております。戦争被爆国である日本から、もう核はいらないとのメッセージを世界中に発信する活動が行われております。その他、本日3月11日、命の日、防災意識を育てる日、送る防災の日、パンダ発見の日など制定されております。それでは次のコーナーに参りましょう。ちょこっとトリビアのコーナー。今日はパンダ発見の日ということなので、パンダにまつわるお話ししていきたいと思います。まず、パンダ発見の日って何のことというお話から。こちらは1869年3月11日に中国四川省でフランス人神父アルマン・ダヴィッド氏が白と黒のまだら模様の奇妙な熊の毛皮を見せられたそうです。このことが西洋諸国にジャイアントパンダが知られるきっかけになったとされていることにちなみ制定された記念日となっております。ただこの話は学術的な正確性は一切なく、パンダの生物学的発見自体はレッサーパンダの方が先で、本来はパンダという言葉はレッサーパンダを意味するんだそうです。そのため、白黒のパンダは体格が大きかったためジャイアントパンダと名付けられましたが、動物園などでジャイアントパンダが飼われるケースが増え、世界的に人気が浸透していくにつれ、パンダといえば今日では一般的にジャイアントパンダを指すようになったんだそうです。続きまして、パンダの食費はとんでもなく高額というお話です。パンダの餌といえば笹、ドッグフードやキャットフードのように動物専用の餌があればまだコストはかからないのでしょうが、そういったものもないため生の笹を毎日用意しなければなりません。 そしてそのパンダの食べる量、とてつもなく多くてですね、1日に20キロから30キログラムの笹を食べるんだそうです。またリンゴや人参を食べたり牛乳を飲んだりすることもあります。その1日の餌の分量は体重の4分の1から5分の1になるそうで、金額にすると1日に2万5000円くらいするんだそうです。こちら1月に換算すると約75万円とんでもない食費だなと思います。ちなみにジャイアントパンダは笹の味にも好みがあるらしく、美味しい笹を食べるときには目をつむって味わうこともあるんだそうです。なんとも可愛らしいですが、金額を考えるととんでもないですよね。続きまして、そんなパンダは竹を食べるのが実は苦手というお話です。たった今、笹を食べるのが大好きでその食費が大変というお話をしたばかりですが、実はパンダは苦痛を伴いながら竹を食べているんだそうです。パンダは他の草食動物に比べると消化期間の短い動物です。そのため竹を消化して分解することができず、竹を食べるのには向いていない体の構造となっているんだそうです。パンダは月に1回ほど嘔吐し、拳大の物体を吐き出します。これは消化されなかった竹によって腸が傷つき剥がれてしまった粘膜の塊なんだそうです。この時にパンダはかなりの痛みを感じているようで、嘔吐後にはぐったりして元気がなくなってしまいます。大好物を食べて贅沢かと思いきや、食べることによって苦痛を感じてしまうなんて、なんともかわいそうでもどかしいお話だなぁと思います。もっとパンダに向いて安いご飯ってのないんですかね。ちょっと考えてほしいなというふうに思ってしまいますが、大好物は痛みを伴うというお話でした。ということで、本日はパンダにまつわる雑学をお届けしてきました。本日のモーニングラジオ、そろそろお別れの時間となります。そしてですね、1年間続いてまいりましたこのラジオ、来週の月曜日で1周年ということで最終回となります。1年間お付き合いいただきましてありがとうございました。来週月曜日の最終回、通常通り6時半に配信をいたしますので、一緒に迎えていただけますと幸いです。それではいつもの参りましょう。今週も1週間皆様お疲れ様でした。今日も1日笑顔でいってらっしゃい。気をつけてね。